皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
経済的には豊かですから、ある意味ではですね、自分の生き方を探して大学を来るというところがあります。ですから、よくすぐ辞めちゃうとかですね、会社に入ってもすぐ、3年くらいで 30% くらい辞めちゃうというような話があるんですけれども、これは普通なのかな。要するに自分の生き方に合う仕事を探したいし、そういう形でどんどん考えていく。ということでですね、少し新しい農業とですね、これからの、まあ、地域づくりというようなことをですね、少しお話をしていきたいと思います。で、まあ、皆さんもうすでにいろんな食べ物、それから農、こういうものに関わっている人たちですので、まあ、農、食、環境というのがですね、いかに大切かということはもう身にしみてですね、分かっていると思います。まあ、こうした中でですね、やはり、まあ、食べ方、命の支え方、これが、基本理念が変わってきているということですね。要するに、まあ、顔が見えない、あるいは便利ですね、こういう食品に対する疑問が一方で大きく広がっている。ただし、これは、それが広がってますけれども、その一方で安いものを求めるというのも現実なんですね。やっぱりスーパーへ行けば1円でも安いものを買いたいというのは現実に、あります。それで今ですね、日本のやっぱり農家さんが、非常にですね、自分たちのメッセージを伝えよう。要するに単に、農産物を売るんじゃなくて、自分たちはこういう思いで農業をやってますと、地域に住んでますというですね、メッセージを何か発信できないかという形でですね、様々な、取り組みが農業の現場にこう広がってきているというのがですね、今の実態です。ですから食べる方と作る方がだんだんこう歩み寄ってですね、今までは全然別々ですね、食べる人は食べる人、作る人は作る人、その中間は農協がつないでですね、やってればよかった。でも今直接こう歩み寄りがこう出てきてるということですね、まあ、こういう状況になってきています。それでですね、今非常にですね、農業に回帰をしようと、農業をやってみたいという人たちが増えています。これいろんなところで増えています。まあ、特に、まあ、団塊の世代、我々の年代で、農業農村へ回帰するというのはですね、まあ、これをどう見るかというのは政策サイドでは非常に重要なんですね。要するにこういう人たちも政策の対象に入れるのか入れないのかということですね。あるいは若者が農業をやりたいという人たちに対して政策のターゲットにするのかしないのかということで全然違うんですね。ですからこういうものを今どういうふうにこう動いているかというのを見ようということなんですけども、私どもはですね、これは一過性の現象じゃないんだ。要するに一過性の現象じゃなくてですね、やはり、我々の中にある脳の DNA なんですかね、脳の DNA っていうのが操作する。これですね、まあ、東京農大の卒業生は世界中で農業をやっています。で世界にですね、飛び出て農業をやっているのは日本人しかいません。中国人は包丁を持って出ます。包丁を持って世界に飛び出ます。韓国人はほとんどコンビニとかですね、そういうもので、商売をする。唯一日本人だけが世界へ飛び出て農業をやる。南米のブラジル、アルゼンチン、パラグアイですね、こういうところの農業というのは日本人がこう支えてきた。ですから、まあ、日本人の中にはですね、農の DNA というものがやっぱり他の民族よりもあるんじゃないかというのが我々の考え。それからですね、まあ、就職をしてもすぐに辞めると いうですね、若者をこう批判する人もいますけども、我々から見ると非常にですね、いろんな生き方を求めているということの証拠であるということですね。ですからここで生活は親と同居すれば維持できます、でも仕事は生活を維持する手段ではないということなんですね。そうするとじゃあ仕事に何を求めるかというと、例えば自己を発揮できる場であったり自己実現であるということですね。それで、今ですね、上昇志向が後退しています。要するにビッグになりたい、偉くなりたい、金儲けをしたいとかいうですね、上昇志向の人間が非常に、こう後退してきて、生活を優先する。ですから学生たちがですね、就職で企業を選ぶとき、給料の高い企業を選ぶという学生はあまりいません。給料が高いからこの企業へ行くと、やはり安定してるとかですね、休みがきちんと取れるとかですね、まあ、そういう、思考になるです。それからですね、ただ今ですね、非常に我々も頭を悩ましているのがですね、やっぱり心を育むシステムというのがなくなってきているということですね。他人に迷惑、じゃあ他人の迷惑って何だろうということですね。他人に心を開かないですね。それから講師の区別がつかないというですね、若者が増加しています。ですから今うちの学科の大問題は、うちはISO14001 を取ってですね、環境に優しい大学っていうのをやってますけども、ゴミを至るところに捨てるんですね。要するに例えば自分がパソコンをいじると、パソコンの周りに飲んだペットボトルを置いて帰ってしまうというですね、もうゴミ箱ないから至るところにこう物を置ける場所があるとみんな置いてってしまうということですね。こういう人間が増えてきた。それからやはり他人に心を開かない、要するにみんなで何かをやるのが非常に怖いというようなですね、人間もこう増えてきたということですね。それからですね、マナーがない大人も増えてきています。これはだいたい今ですね、電車や公共の乗り物の中に大きな声で喋ってるのは、携帯で喋ってるのは大人です。若者はほとんど喋りません。みんなメールでやりま す, で, す、ね、ですから大人自体のやっぱりマナーという問題もですね、増加をしている。それから大学でもですね、しつけだとかマナー教育に多くの時間が取られます。ですから私は1年生入ってきて一番最初の授業担当なんですね。それでうちの学科の一番最初に勉強する科目を教えてるんですけども、半分はしつけです。しつけ教育ですね。しつけ教育です。もう例えば授業中に10分遅れてきたらもう入っちゃいけないよと、帰りなさいと。それで喋れば喋るんじゃないと怒りますね。そういうしつけですね。帽子をかぶったまま授業に出るなと、途中でトイレに行くなとかですね、本当に小中学生と同じような感じでですね、大学生にも教えなければいけない。これにものすごく時間を取る。それから学問的な面でもですね、リメディアルを作って、要するに高校までの基礎をきちんと習得してない学生がかなり増えるというので、大学で一回予備校の授業、予備校の先生を呼んできて、大学の授業についていけるように予備校で教わる基礎的なことをもう一回やるというようなですね、形もあります。それから家庭地域学校でですね、心を育む教育ができなくなるということですね。やはり、地域で、子どもをきちんと見ていく、要するに地域で育てていくというシステムがこうなくなってきたということですね。まあ日本人が日本人でなくなるというような状態が出てきた。はい。それからですね、やはり地域農業、今ですね、農業、例えば皆さん今小田原のここはまあ中山間地ですね、中山間地域と呼ばれるところで、多分大谷さんがやってる農場を見ましたけども、周りには耕作放棄地がどんどん増えてきています。現在日本では39万ヘクタール、これは埼玉県の面積を超える面積の耕作放棄地が増えて、どんどんどんどん増えていくという中でですね、やはりその農地というのは単純な話にあって、何千年かけて多分この農地を作ってきたんですね。 この農地を作ってきた。でもこれが壊れてしまうとですね、こう復元するのは難しくなるという形でですね、やっぱり地域の農業をどういうふうに守るというのがですね、大きな課題になっています。それから、まあ、あとはですね、都市においてもですね、やっぱり都市に農を残すという試みをですね、やろう。今まで農林水産省はですね、都市農業は政策の対象ではありません。都市農業というのは、皆さんに住宅地だとか工業用地を提供する場所というふうに考えています。ですから都市に農地はいらないという考え方で政策が行われています。そうした中でですね、最近はやっぱり都市における農地の重要性、都市農業の重要性がですね、ものすごく注目をされています。これは後でまた詳しく説明します。まあ、こういう中でですね、どうしてどういうふうにして地域をですね、活性化していくかと、要するに日本は多分東京一極じゃなくて地方が発展しなければですね、全体がこうレベルアップしていかないという中でですね、どうするかということで、これは資源と産業、担い手生活、このバランス、このループをですね、回していくという取り組みをしなければいけない。ですから地域にある資源を活用する、そしてそれを産業化していく、生活を豊かにする、そして担い手を確保するという形でですね、このループを回したり、そのためにどんな取り組みをしなければいけないかというのが、まあ、ここで整理をしています。これ一つ一つ話すと1日かかりますので、一応こういう基本的な流れです。はい、次。それからですね、次に、地域の力と、今地域力というですね、言葉が非常に、大事に、ただし今までですね、地域力というのは要するに地域の内部の力だというふうに考えられてましたけども、これからはですね、地域の外部と連携をすることによって地域の力をアップする。ですから、例えば NPO 法人もここもそうですし、地域の外部の人がこう地域へ入ってきて、今まで気づかなかったことをどんどん発見してですね、地域自体の力を上げていく。これがですね、ネットワークの力であったり、組織の力であったりですね、地域を発信する力であったり、こういうものを総合的にですね、回してあげる仕組みを作らないとですね、地域はやっぱり衰退していってしまうという感じです。じゃあ次、まあ、この地域がやっぱり基本になるのは農林水産業ですから、まあ、このですね、農林水産業をどういうふうにしてこう発展させるかというので、まあ、今はですね、六次産業化と、六次産業化という形で農のですね、付加価値を高めていくという考え方が非常にこうになってますし、人材をいかに受け入れるかということですね。はい、それからですね、今までは、農産物というのはどうしても生産者の発想で作る、これはプロダクトイン、プロダクトインですね、要するに、プロダクトアウトですね、要するに生産者が自分の考え方で、作ってたけども、これをですね、マーケットイン、要するに消費者が求めるものを作っていくというものにですね、やっぱり変える仕組みを作っていく。ただこれはですね、ある一定のところで限界があるんですね。これをもう少し進めると新しいプロダクター、要するに生産者が自分の思いを商品に込めて消費者に訴えるというですね、仕組みがですね、にこう発展をしていくということですね。それから、まあ、交流人口だとか競争条件、それから、まあ、市場競争から契約へというようなですね、取り組みも必要になっています。はい、で今ですね、どんな農業が日本の中でですね、生まれているのかというのを少しご紹介したいと思います。それで一つは、まあ、都市近郊の農業でどんな動きが、それともう一つはですね、フランチャイズ、 まあ、フランチャイズというとマクドナルドだとかですね、ああいうイメージを持ちますけども、農業においてもフランチャイズタイプの農業経営が生まれてきてですね、これが農業を大きく変えようとしています。それから農商工連携、農と商と工が連携してですね、さまざまな商品開発を行うという取り組みですね。それから住民参加型農業、要するに皆さんが、地域の人たちが参加して農業を行う、まあ、これが農業体験農園。それから、まあ、個別6次産業型農業というので和合園というふうに書いてありますけども、これは、千葉の近郊でですね、取り組まれている事例です。で、次、まあ、農業のフランチャイズ化というのはどういうものなのかということですけども、要するに農業というのはですね、これまで個人個人で、技術というのはですね、人には伝えない、人に伝えないでですね、自分の技術でも、今ですね、高い技術を持った経営者が自分の技術を仲間の農家に伝えて、仲間を組織化して、これもともと最初は農業協同組合というのはそういう仕組みなんですね。農協というのは個人では十分なそのマーケット力を持たないけども、小さな農家が集まってですね、例えば肥料だったら農薬を共同購入する、それと農産物を集めて東京へ送ると、こういう形によって成り立ったんですね。でも今この仕組みが壊れてます。そうした中でこう生まれてきているのが、農家が中心になって新しい農協を作る、まあ、これフランチャイズって我々言ってますけども、農家さんによってはフランチャイズなんて言ってくれるなと、我々はマックとは違うよという言い方をされて怒られる時ありますけども、要するに新しいタイプの協同組合を作っているんですね、彼は。それでその時ですね、重要なのがですね、やっぱり技術なんですね。技術、要するに、農家が自分の技術を革新、イノベーションする力をですね、自分たちの中で持っているという仕組みを作る。そして、作った技術は全部農家に伝えていく、拡散、全部オープンにするですね。そして例えば仲間が、今まで1軒でやったら10人の仲間ができました。これでもし10人がですね、作ったものがバラバラでは困ります。ですから今度はこれを指導します。でどうしたら上手に作れるかという指導をします。それで技術がほぼレベルアップしていく。ただ技術だけではなくて、今度は経営のやり方、例えば、10人の仲間が赤字経営が出たらですね、その農家は脱落していきます。ですから脱落しないように経営診断をきちんとしてですね、仲間をきちんとした経営者として成り立つという取り組み。それともう一つは、農産物は、一体で販売するというですね、個人個人に販売するんじゃなくて、一つのブランドとして出していくという部分ですね。まあ、こういう仕組みがですね、出てきて、まあ、こうした中でですね、非常にこういう経営体が日本の農業を大きく変えようとしております。では次、これがですね、まあ、いくつかの事例が、和合園という事例はですね、まあ、皆さんプロフェッショナルという NHK のテレビで見たことあると思うんですけども、まあ、そこに出てきましたけども、これ木内という比較的若い和合園、それから新宿製菓というのは宮崎県のですね、まあ、野菜の企業です。それからデコポンというのは、デコポンというみかんありますね、あれを作っている企業ではありません。デコポンという名前の会社です。でこれはですね、どういうタイプかというと、大体ですね、このカリスマ農家、ある程度目的意識を持ったですね、技術の高いすごい農家が現れて地域で活躍します。そうすると必ず地域の農協とぶつかります。それで彼らは農協の言うことを聞いてやるというのを潔しとしなくてですね、まず最初に、消費者と取引をします。農協が販売してくれないんだったら自分たちで販売しよう、 いうので宅配だとか何かを使って消費者と取引を行います。で当然いいものを出しますから、技術が高くていいものを出しますからスーパーに目をつけます。でぜひうちと取引させてくれる、そうするとうちと取引するんだったらこのくらいの値段で出しますよと言われます。ところがスーパーに出せるほどの量は個人の農家では集まりません。そうすると彼は農家を集めて、こういう条件でこういうものを作れれば、スーパーと例えば直接取引できる、あるいは生協と直接取引できるというので一緒に作ってみない、技術は俺の技術を全部教えるよ、ね、まあ、そういう形で、それである一定の人間を集めるとですね、今度は特に大規模な消費者組織、これは盛況だと、今日本の農業をかなり支えている消費者組織というのはですね、パルシステムですね、パルシステムなんかがですね、かなり支えているんです。でここではですね、やはり厳しい条件を出されます。こういう作り方にしてください、農薬は、3分の2減らしてください、化学肥料も減らしてください、有機質肥料を使ってくださいというような条件、こういう条件が、整えばこの値段で取引しますよというふうに言われます。そうすると農家さんはそれに対応できるですね、システムを作ります。そうすると有機認証を取ったりとかですね、ギャップの認証を取ったりとかいう形で、いろいろ努力をします。今こうしてやっていく中でですね、次には消費者にですね、インターネットを使ってじゃあ次は売ってみましょうというような動きもあります。さらにもっと言うと輸出までやってみようというですね、ところにも出ます。これでさらにですね、農産物というのは、今日もテレビでやってましたけれども、ほとんど皆さんの手元に届く農産物のですね、背後には捨てられる農産物がですね、3分の1以上あります。規格外品ですね、規格に合わない、曲がってしまったキュウリだとかですね、ちょっと傷がついたトマトとか、こういうものがたくさんあります。これでこれをどうするのかですね、これまあ今は捨てちゃうわけですね。でこれを何とか加工できないかという取り組みに始まる。そうするとここで自ら加工に乗り出します。で加工の例えばほうれん草だったら、できるだけ大きい方がいいわけですね、どうせカットしちゃうんですね。そうすると加工に合ったほうれん草を作る、大根を作るじゃないかというですね、新しい技術、そして付加価値が高まってですね、さらにもっといくとですね、地産地消のレストランというわけですね。和合園なんかは、九十九里の近くにある、組織ですけれども、ここでですね、1000円で、全部自分たちが作った野菜、米、肉、こういうものを全部食べ放題のバイキング形式でやる、レストランなんです。もういつ行ってもいっぱいですね、いつ行ってもいっぱいでお客さんが、買い切れない、まあ、そのくらいの、まあ、こういうふうにしてどんどんどんどんですね、取り組みが広がるというのが今、このフランチャイズタイプのですね、農業経営です。まあこれも同じですね、これはグローバルピークファーム第二発災型というふうになってますけれども、これはですね、中心組織があります。でここが技術革新、経営指導、それから販売、資材、ブランド、こういうものを全部ですね、コントロールして、まあ、こういうふうにして、まあ、全国の農家を組織化してですね、取り組みするというのが発表しています。じゃあ一方ですね、こういう両極ですね、こういう形の取り組みとですね、もう一つ、都市農業が今ですね、非常に熱い。このですね、一つの取り組みというのが農業体験農園という取り組みです。皆さんの中で市民農園に参加している人、いませんか？市民農園。どうでしょう？上手に野菜作れますか？
3年目ですけど、1年目は散々。
散々でしたか？ 今は大体、ね
まあ、もうできないのもありますけど、ね、かなり
大丈夫です。あの、屋根屋さんに売れるぐらいのものが、
近い
です。あ、そうですか。はい、ですね、この農業体験農園というのはですね、まあ、これ平成8年に、第1号ができたんですけど、練馬区でできたんですけども、これはですね、農家さんが、もう、例えば、都市農家は大体ですね、露地野菜を専門に作っているんですね。ですから、ですから、なんとか、自分の労働も軽減したい、それと地域の人たちが自分の農業をやりたいという希望者もいるという中で、なんとか都市農業をですね、守る方法がない。で、このままいくとですね、どんどん宅地並み課税で、都市農業を持続できなくなります。それでですね、彼らが考えたのが農業体験農園という仕組み。全くできなかった農地を例えば市役所区役所に出して、やってもらうのが市民農園ですね。ですからこれはあの区役所だとか、市町村が管理をして、農地を一般の市民の人に開放していく。一方農業体験農園というのはあくまでも農家さんが経営者です。農家が経営者ですね。そこへ、一般の市民の人たちが参加して、ここで農業をやる。それで農家の指導のもとにやるんですね。農家の指導のもとにですね、肥料だとか農具だとか、すべてのものは農家が準備をします。そしてですね、そこで、ここで今指導風景ですね。指導をしている風景で、農家さんが具体的に、指導をしながらですね、ここで、農業体験をするという形、それからできたものは全て、まあ、自分で持ち帰るという形でですね、これによって都市の農地が守られる、要するに宅地並み課税されなくてですね、納税猶予されて、ここで、長期間に、農業を行うことができるというので、農業体験農園の仕組みができたことによってですね、都市の農地が守られるという仕組みが今作られよう。この次の問題が、この今やっている経営者の方がリタイアしたときにどうする。これリタイアしたら、これもし後継者が専業農家にならなければ、即座に宅地並み課税が来ますし、相続税が発生するという形で、都市農業を持続できない。これをですね、なんとか残そうという仕組みをですね、今考えて、多分できる可能性があります。こういうですね、これをですね、やりますと、基本的に、粗収入の基準を 10R 当たり100万円。要するに 10R の農地から100万円の売り上げを実現しましょう。というのがこの体験農園の仕組みです。これのメリットというのは、農家にとっては安定した農業収入が確保、それから農作業が省力化できる、それから指導結果がですね、すぐ直接伝わります。それと入園者同士の交流が生まれます。それと後継者の対策になりますという特徴があります。一方に利用者にとってどんなメリットかというとですね、プロの指導が受けられる。日常的にプロの指導が受けられて、野菜作りの技術がですね、徹底的に勉強する。それから、指導会で新しい知識が得られる。それとその以外の人たちとの交流があるということですね。そういうやつです。これはあの今パソコン操作して、彼はずっとこの体験農園を、研究してですね、学位を取ったんですけども、この体験農園にはですね、実は非常に素晴らしい仕組みがありましてですね、このノウハウをですね、この体験農園を作った人が自分で、持ってですね、るだけじゃなくて、他の人たちにみんな伝えてたんです。要するに体験農園ってこういうふうにやるとうまくいきますよというですね、ノウハウを一冊の本に マニュアルですねにまとめて、それこれをですね活用してやるとほぼ失敗しないというですね。それといろいろな人が我々いろんな体験農園の場所でですね、これ例えば教えるのがうまい農家さんもいますし下手な農家さんもいます。でもそれぞれこのですね農飯に基づいてやった体験農園では利用者はいずれも満足度が高いという形で、そんなに格差が生まれないという作業です。まあ、こういうノウハウの蓄積をしてオープンにするというのがですね、この体験農園が全国に広まっている背景です、はい。まあ、これはいろいろなノウハウがあります、これは例えば体験農園の規格は30平米がまあ一番適切だろう、正方形よりも細長くしてね、いろんなノウハウ、それから区画の境界は60センチの杭だけにしてロープは張らないとかですね、これ子供がこう遊びますからロープに足を引っ掛けちゃうというようなですね、非常に細かいノウハウ。あとはだいたい最適形式も50が80人くらいの利用者がまあベストではない、まあ、こういうですね、いろんなノウハウを蓄積。まあ例えば講習会、指導会ですね。これもう農家さんは実際には、もう体験農園やりますと、その区画は、参加者が全部管理をするということになりますので、あと彼らを教えるだけですね。そうすると講習会というのは30分以内、要するに喋って、話をするのはもう30分以内で、あとは実技指導に徹しなさい。ただですね、種子肥料は事前に準備ですね。それから園種の見本園を用意してください。要するに見本の園をですね、用意してこれからできますよと。それからですね、意外に難しいのが収穫で、早めに収穫できるようにさせてください。これは伸びていくとどんどん伸びていっちゃう、ね。まあ、そういう。それから、まあ、農薬、今日は大谷さんとか自然の方で、吉田さんのところも自然農法、有機農法ですけれども、まあ、体験農園の場合にはですね、まあ、基本的には、低農薬でやりますけれども、無農薬を希望する人もいます。その人にはやらせなさい。要するに無農薬で、ぜひやりたいと言えば、やってもらって結構です。ただし、まあ、その後の管理をきちんとしてください。ということですね。もし虫とか病気を出しちゃえば周りにみんな、伝わっていっちゃいますので、まあ、そういうこと、ですから、まあ強制的な作成方法はしない、それが技術ですね、はい。まあ、こんなですね、新しい、方法がですね、広がっています。ですから今ですね、日本の農業というのは、一つのタイプがですね、要するに企業的な農家、今稲作系、日本の稲作普通の農家さんは 1.5 ヘクタールが平均の面積ですけれども、例えば我々が調査した中ではですね、400ヘクタールの大規模なですね稲作形態も育っていますし、一方で世界と競争できる農家も育っています。それとですね、有機農業、それから自然農法、そういうですね、安全安心、これを徹底的に取り組むという農家さんも出ています。まあ、石橋さんの話にありましたけども、三上さんというですね、今年、去年ですね、去年天皇杯ですね、まあ、最高の経営というふうに評価をされた方はですね、自然農法で稲作のですね、大規模経営です。まあ、25ヘクタールぐらいですね、稲作をやっているというと、まあ、私審査員に行きましたけど非常に素晴らしいですね。まあ、そういう人もいます。それから参加型でやるですね、体験農園、フランチャイズ型タイプもありますし、まあ、いろんなですねタイプの農業が今、その一方で植物工場があります。それこそもう極地の植物工場もですね、今ものすごい勢いで増えています。ただしですね、植物工場、あと施設型のもので、収益が出ているのは1件だけです。あと企業が農業参入して、黒字を出している経済がありませんです、ね、そのくらい農業というのは厳しいなんです。 まあ、その中でもですね、いろんな形のチャレンジが増えてきているということで、ぜひ皆さんも農業にチャレンジして、いただけたらと思います。じゃあ私も、はい、